ワンヌマプラス。
10月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコース FM 上田光平がご案内していきます。今日は沼津市役所の各所属の中で私たちコース FM との関わりが、一番多いともいえる広報課の皆さんにご出演いただいてお仕事について深く伺っていきます。今日も市役所のお部屋を借りて収録した模様を皆さんにお届けしていきますが、今回は3人の職員の皆さんにお越しいただいています。では順番に自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。広報課広報係の大川と申します。勤続年数は5年目で広報課は2年目です。私は平成28年度入庁で大学時代は東京で過ごし、その中で地元沼津の良さを知るようになり、大好きな沼津のために働きたいと思って戻ってきました。
はい、そんな大川さんとお隣が、
はい、こんにちは。同じく広報課広報係の浅野と申します。今年度沼津市役所に入庁して広報課に配属になりました。昨年までは民間企業に勤めていて金融業に携わっていました。仕事内容が当時とはガラリと変わったので毎日大変ではありますけども、同僚の皆さんのサポートもあって毎日楽しく仕事をさせていただいております。今日はよろしくお願いします。
はい、そしてそのお隣が、
こんにちは。私は広報課シティプロモーション係の鈴木と申します。勤続年数は12年で広報課は3つ目の課になり6年目になります。以前は広報誌の作成業務をしていましたが、今年度育児休暇から復帰しシティプロモーション係に配属となり、 SNS などを使った市政情報発信に係る業務を担当しています。
はい、今日はこの3方にお話を伺っていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずですね、広報係のお仕事について浅野さんに教えていただきます。お願いします。
はい、広報係の主な仕事は広報沼津の作成発行、それに加えて市民カレンダーの作成になります。はい、広報沼津は1月を除いて毎月1日と15日に発行されて、1日号はフルカラー、15日号はお知らせ号として2色刷りで発行しております。1日号では市民の皆さんに特にお知らせしたい話題を特集として取り上げて2ページから6ページほど掲載しています。ちょっとした読み物のような読み応えのある内容となっております。
はい、
市民カレンダーは毎年3月に広報沼津と一緒にお届けしているカレンダーです。市内外からカレンダーに掲載する写真を応募して、応募作品の中から選出した写真、市内で行われるイベント等を掲載したものを約1年間かけて制作しております。今年は沼津の宝100選を中心としたあなたが自慢したくなる沼津、そして皆様からの写真を来年1月15日まで募集しています。
はい、市民カレンダーというだけあって、市民の皆さんに参加していただいて作成をしているということなんですね。これ浅野さん、応募された中から何枚選ばれるんでしょうか。
はい、1年間12ヶ月分プラス表紙の1枚で合計13枚を選びます。うん、応募方法については、詳しくは今年の広報沼津7月1日号に掲載していますのでご覧いただいて、応募期間もまだまだありますので多くの皆様からのご応募をお待ちしています。放送をお聞きの方で興味がある方または写真が趣味のお知り合いの方にも教えてあげてください。お電話でのお問い合わせ先は広報課 055-934-4703 です。
はい、民間企業から市役所に入られた浅野さんが説明してくださいました。今度は大学時代東京で過ごして地元沼津に戻ってきたよという大川さんにお話を伺っていきます。大川さん、広報沼津が発行されるまでを教えてください。
はい、まず発行の約1ヶ月前に各課から掲載依頼を提出してもらい、その後紙面の作成に取り掛かります。はい、担当ページは各号で異なっていくんですけれども、だいたい1人2ページから3ページを担当します。 で担当ページを振り分けられた後に、約4日5日かけて紙面を作成し、各自作成したページを持ち寄り、係内4人で編集者会議を行います。原稿の記入漏れがないか、ルールに沿って作られているかをチェックしていきます。その後、課長と補佐にチェックをしてもらう編集会議を経て、原稿を提出した担当課や外部の担当者に構成を出します。修正箇所があればその都度修正を行い、修正箇所がゼロになるまで構成のやり取りを繰り返していきます。繰り返すといっても期限がありますので、 2,3 日という短い期間の中で行っていきます、その後市長に提出し内容の確認を受けます。問題がなければページを作成した担当者と原稿を提出した担当課でやり取りをして、修正したものを係内で確認作業を行い、印刷会社に入稿します。入稿後、最終チェックをするため出張構成というものを行って、印刷会社の部屋を借りて1日かけてミスやおかしい表現がないか最終的なチェックを行い、内容の確認は以上になります。ここまで複数人でのチェックを4回行っています。出張構成の翌日ですね、印刷会社が実際の機械でテスト印刷したものを見て色の確認をします。ここで問題がなければこれにて、あとは皆さんのお手元に届く広報沼津の印刷となります。
ねえ、当たり前のように私たち届くもんだと思っていて、見てきたわけですけれども、手間がかかってるんだなというお話でしたが、本当に私たちの手元に届くまで何度もチェックを重ねて発行まで至っているということなんですが、大川さんね、広報沼津の作成で大変なことっていうのがありますか？
はい、1月を除いて基本的に月に2回発行しているので、常に締め切りに追われていることですね。短期間の中で集中して作成するっていう作業がずっと繰り返されるので、たまに一息つきたいなって思うことも正直ありますが、市民の皆さんに最新の情報をお届けしなければっていう使命感で作成しています。はい、また提出された原稿をもとに振り分けられたページの中に内容を収めなければならなかったり、逆に原稿が少ないため引き延ばさなくてはならなかったり、その都度調整が必要で、広報沼津を作り始めてから1年半が過ぎますが、未だに悩みます。他には細かい決まりがたくさんあるのも大変ですね。出来上がった時に一冊になる広報沼津を数人で作ると各ページがバラバラに見えてしまいます。それを避けるためにいくつものルールがあるんです。例えば、書体や文字の大きさ、行間のスペースや表記の方法など、本当に細かいルールがたくさんあります。全部を完璧にするのはなかなか容易なことではないですが、統一箇所を増やすことでバラバラに見えるのを解消できるように努めています。それにより市民の皆さんがより読みやすいと感じてくれたらと思っています。
今日ラジオの放送を聞いて初めてね、広報沼津の裏話を聞いたという方も多いと思いますけれども、いろんなご苦労があります。で、今度は浅野さんにも伺いますが、浅野さんいかがでしょうか？
はい、私はその紙面を作成するときにレイアウトですね、写真とか文字の配置に対する気配りがすごい大変だなと仕事を始めて感じました。また、先ほど大川からあったように、担当課から掲載依頼をもらった原稿をいかに分かりやすく伝えるかというのが私たちの仕事になるんですけども、そのためには紙面のレイアウトというのはすごい重要になります。本当に星の数ほどあるレイアウトの中からその原稿に合ったものを組み合わせて、皆さんが読んでいてストレスがないように 0.1 ミリという世界で文字や写真の配置を微調整します。この作業を抜けた先にすごい読みやすい広報誌があるので、この作業を省きたいななんてことは思ったことはありませんけども、たくさんの人の目を通して何度も何度も微調整するっていうのはすごい大変だなと感じますね。
今お話出ましたけど 0.1 ミリの世界ですよ。本当に細かい神経を使っているんだなという感じですけれども、最近印象的な写真が多いなというのが印象ですが、広報誌に載っている写真というのは、これ職員の方が撮ってらっしゃるんですか？
はい、これが実は職員が撮影していまして、 まあ、といっても私を含めてほとんどの職員が一眼レフカメラなんて使ったことがないので、うん、様々な研修だったりハウトゥー本だったり、まあ、自主練習にも励んでいますね、はい。最近だと週末に決められたお題に沿ったものを撮影してきて、それを週明けにみんなで披露し合って意見し合うみたいなカメラの工場のイベントですかね、かなりにも務めていますね。
かなり努力してますね。まさに自主練習だと思いますけれども、姿勢情報の発信は主に広報沼津だと思いますが、例えば障害のある人、それから外国人もいらっしゃると思います。そういった人たちに向けてどのような発信をしているのか、大川さん教えてください。
はい、広く市民の皆さんに姿勢情報を知っていただくために、さまざまな方法で広報沼津の情報を提供しています、うん、例えば目の不自由な方に向けては展示板広報沼津を作成したり、声の広報といって広報沼津を読み上げたものを作成しています。また外国人の方に向けては外国語版広報沼津を英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語で作成しています、
はい。
市民の皆さん全体に向けたさまざまな講座やイベント、その他制度などがあるので、今後も広く情報を届けていきたいです。
はい、ありがとうございます。声の広報に関連すると、私たち FM 沼津も沼津市さんから情報をいただいて、うん、いろんなね情報を発信していますので、うん、ぜひ冊子の広報沼津も見ていただいて、ラジオも聞いていただきたいなと思います。
はい、
さあ今度はですね、鈴木さんにシティプロモーション係の業務について伺っていきます。鈴木さん、シティプロモーション係の主なお仕事を教えてください。
はい、シティプロモーション係は名前の通り SNS やラジオなど様々な媒体を使った姿勢に関する情報発信を、何をどのように使えば効果的に伝わるのか常に意識し、戦略的に考え、沼津市のシティプロモーションを推進しています。またクラウド沼津といって、沼津に住む人や沼津の町に関わる人がもっと沼津が好きになって、沼津に住んでいることを誇りに感じるような気持ちを広げていこうという取り組みを推進しています。クラウド沼津のロゴマークがあるのですが、使用申請をいただき使用条件をクリアする内容であれば、例えばお揃いの T シャツを作成するときなどにロゴマークを入れたりすることもできます。詳しくは広報課シティプロモーション係までお問い合わせいただければと思います。
はい、SNS というお話出ましたけれどもね、沼津市ではどのようなものを使っているんでしょうか。
はい、沼津市では各課で運営する Facebook など5種類の SNS がありますが、そのうち広報課では5つすべて、市公式 Facebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTube をそれぞれの特性に合わせた内容で、またそれぞれをフォローしている対象を絞った発信に心がけています、
うん、私もSNS 拝見しますけど、結構 Twitter のフォロワー数はすごいですよね。
はい、さんさん沼津大使になっていただいている沼津市を舞台にしたアニメラブライブサンシャインも人気ですし、キャラクターの誕生日などのお祝いコメントなどを投稿すると反響も大きいですね。おかげさまでツイッターのフォロワー数も今のところ県内1位です。
はい、まあ、フォロワー数県内1位ということで、これは当然増やす取り組みなどもしてらっしゃるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、昨年度初めて各課で連携して SNS 登録キャンペーンを行いました。今年度も行う予定です。詳細が決まりましたら広報などでお知らせしますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいです、
はい。
また9月から運用を始めたんですけれども、危機管理課と連携して市の公式 LINE で危機管理情報や同方無線で放送した内容を発信しています。一般的に LINE は性別を問わず幅広い世代で使用されていることに着目しました。特に同方無線情報については放送の文面を目で見て確認することができるので、耳の不自由な方などには有効な情報発信だと考えています。これを機に市の公式 LINE を、友達登録していただけると嬉しいです。
はい、では鈴木さん、その他の主な取り組みを教えてください。
はい、沼津の宝百選ってご存知でしょうか。
うん、
今年は沼津の宝百選が選定されてから10年目の節目となる年です。
はい、
沼津の宝百選は今年から広報課が担当となり、この沼津の宝を活用して、市内外のもっと多くの皆さんに沼津市の魅力を発信していけるところです。
はい、
また沼津の宝百選自体をますます市民の皆さんに浸透させていくように、取り組んでいきたいと思います。
はい。そしてララポート沼津さんとも連携しているそうですね。
はい。皆さんご存知の通り、昨年10月にララポート沼津がオープンしましたが、連携してイベントやプロモーション活動などをやらせていただいてます。定期的に沼津市とララポート沼津、また市のまちづくりなどに関わっていただいているキーマンの方々と、定期的な打ち合わせ会を行っています。その打ち合わせ会ではイベントやワークショップの開催など連携して行えそうなものについて協議を重ねています。最近だとララポート沼津の催事スペースを活用させていただき、版画のワークショップを開催し、その内容を YouTube で配信したりと新たな取り組みに挑戦しています。またララポート沼津の1階に沼津コートというスペースがあるんですけれども、そこでは市の催しを開催したりしていますので、ぜひご注目ください。
はい。もう一つ、そんなララポートつながりで今開催している催しの告知があるんですね。
はい。今月1日からララポート沼津の3階赤ちゃん本舗前の通路で沼津の宝100選の写真パネル展を開催しています。こちらは一般公募した写真と市で用意した写真パネルで、沼津の宝100選を紹介しています。ララポート沼津の開催後は11月に市立図書館、令和3年1月に沼津市役所でも開催する予定です。また遠方にお住まいの方で沼津に来ることが難しい方のために、インスタグラムでの沼津の宝百選電子写真展も10月1日から同時開催しています。市からは写真パネル展で、市の持ち出し分の写真を投稿しています。2つのハッシュタグ、ハッシュタグ沼津の宝電子写真展、ハッシュタグ、NUMA_1 沼1をつけて、沼津の宝100選の写真を投稿していただくと、素敵な写真については市の公式アカウントからリポストさせていただきます。皆様のご投稿お待ちしております。
はい。今日の収録がある前に、この直前に私ララポートに行って写真パネル展見てきました。思わずね、ほんとこう立ち止まってしまいたくなるような美味しい写真もいっぱいありましたので、はい、ぜひ皆さんご覧いただければと思いますけれどもね。さらにもう一つ、月末にもララポート沼津でイベントがあると伺っていますが、教えてください。
はい。主催はララポート沼津さんなんですけれど、ララポート沼津1階光の広場でラブ沼津イベントとして、10月24日土曜日と25日日曜日に沼津自慢の農産物、水産物の販売や地産地消を学ぶワークショップを開催します。また沼津コートでは11月1日までタイ漁旗や干物の鯉のぼり、ひものぼりの展示を行っています。沼津にちなんだものが目白押しですので、写真パネル展をご覧になった後、またこちらにもお立ち寄りいただければと思います。
はい。10月の24日土曜日と25日の日曜日の開催となっていますが、このうち25日日曜日は私もコースト FM で中継に伺うことになっていますので、ぜひ皆さんもお越しください。ではリスナーの皆さんに最後に一言ずつお願いします。大川さん、浅野さん、鈴木さんの順番でいきます。まず大川さんお願いします。
はい。わかりやすい、読みやすい広報沼津を作成できるように今後も頑張っていきますので、月に2回皆さんのお手元に届く広報沼津をぜひお手に取って読んでみてください。さまざまな情報が詰まっているのでお役に立つと思います。また私たちも手に取って読みたいと思ってもらえるような広報沼津の作成にこれからも取り組んでいきます。
はい。収録してみてどうでしたか？
そうですね、初めての収録でとても緊張しましたが、緊張しました。
はい。スラッと読んでいただきました。はい。お隣ありがとうございました。隣の浅野さん。
はい。沼津市役所に入庁してから、そして広報課に配属されてから半年が経ちましたけども、だんだんと仕事には慣れてきましたけど、紙面の作成とか写真の撮影とか、なかなか一人前にはまだ程遠い状態なので、今後は今以上に努力を重ねて、見やすくて分かりやすくて、そして何より皆さんがおっと手に取ってもらいたくなるような広報誌の作成に取り組んでいきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい。浅野さん、写真の技術だんだん上達してます。
まあ、そうですね、うん、最初に比べると、まあ、定石からああまあまあいいんじゃないって言われる方も増えてきたので、まあ、ちょっと嬉しく思います。
だんだん腕が上がってるようですよ。収録してみてどうでしたか？
はい、まあ、緊張もありましたし、うん、まあ、こう常に頭フル回転でしたけどでも楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、では鈴木さんお願いします。
はい、今後も様々な媒体で沼津の魅力やイベント情報、緊急情報などを発信していきたいと思いますので、沼津市公式 SNS のフォローをぜひよろしくお願いします。またララポート沼津図書館、沼津市役所でそれぞれ約1ヶ月間写真パネル展を実施しておりますので、足を運んでいただけると嬉しいです。また沼津市のホームページ上で沼津市フォト&ムービーライブラリーというページがあります。昨年度からそちらのページの充実を図り、現在では400点以上の沼津の魅力的な画像や動画を掲載しています。そちらはフリー素材でテレビやポスター、印刷物など多くの使用報告をいただいております。今後とも多くの皆様にご使用いただければ幸いです。
はい、そんな鈴木さんは育児休暇から復帰して子育て大変ですよね、
はい、
今ね。
はい、ね、なかなか大変です。
両立するのは本当に大変だと思いますけれどもね。
はい、
はい、収録してみてどうでしたか？
はい、初めて収録をしてみまして、
はい、
喋るのって大変なんだなと思いました。
分かっていただけましたでしょうか？はい、よかったです。まあ、冗談ですけれども。とは言っても、私の仕事は、まあ、喋り手っていうのがメインですけれども、まあ、結構事務的な仕事で広報課さんに伺うことが多くって、市役所の中でおそらく一番広報課に伺うことが多いと思うんですけれども、うん、また引き続きお三方にはお世話になりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は沼津市役所広報課の皆さんにお仕事内容についていろいろお話伺ってきました。いろいろ余計なことも聞いてしまいましたけどありがとうございました。お答えいただきました。今日は大川さん、浅野さん、鈴木さんの3人でした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。